本日の CS メッセージの聖書箇所を拝読させていただきます。創世記28章10節から15節。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ、東へ、北へ、南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。 CS のメッセージ、タイトル、ヤコブの旅。松本先生より主からの御言葉を取り継いでいただきます。
はい、皆さんこんにちは。毎月最後の日曜日は CS の合同礼拝ということで、前半に子ども向けのメッセージをしております。子どもたちは毎週 Zoom を通して CS の礼拝を行っていますが、アブラハムの旅立ち、イサクを捧げる、そしてエサウとヤコブという順番に学んできたと思います。先週の箇所を覚えてますでしょうか。ヤコブはお父さんを騙して祝福を奪いました。その結果、双子のお兄さんのエサウが怒り狂って、お父さんの葬式の日にはヤコブを殺してやる、そのように言ったわけですね。これは大変だということになって、ヤコブはもう家にいられなくなったわけです。それでお母さんリベカの実家に行こうということになりました。ベールシェバからハランまで行ったというふうに書かれていますけれども、地図で確認しましょう。あのカナンの地から北東にあるハラン、これ720キロぐらいあるんですね。東京から山陽新幹線に乗って岡山ぐらいまであるんですが、当時は電車もバスもありません。どうやって行くんですか。歩いて行くしかないね。1日40キロ歩いたら18日かかる距離です。しかも楽しいことが待っている旅ではないんですね。あんなことをしなきゃよかったな、お父さんを騙すなんてなんてひどいことをしてしまったんだろう、そんなふうに思いながらヤコブは歩いています。今どの辺まで行ったのかっていうと、もっと小さな地図を見ると、ベールシェバというところから出発して100キロちょっとですね、あのベテルのあたりまで行ったんです。そこまで行った時に暗くなりました。もう今日はここで寝ようと。でも周りに何もないのね。何かないと寂しいですね。聖書には石を枕にして寝たって書いてるんだけども、みんな石枕にして寝たことありますか。相当ヤコブって石頭だったのかなと思うけどもね。これはおそらくね、周りに何にもないと怖いから大きな石の陰に寝ましたっていうことじゃないかなと思います。ヤコブさん横になりながら、これから僕の旅はどうなっていくんだろうか、神様は今僕を見てどう思ってるんだろうか、きっと神様も僕にがっかりしてるんじゃないかな、そんなふうに思いながら寝たと思います。ところがその日、ヤコブは不思議な夢を見たんですね。それは天まで届くはしご、 また別の訳では階段となっていますけれども、しかもこのはしごを天使が登ったり降りたりしているっていう、そういう姿をヤコブは見たんです。そしてこのはしごの一番上に神様がおられて、一番上におられるんだけども、すごく自分に近いところから神様が語りかけるんですね。なんて語りかけたかっていうと、ヤコブ、この地をあなたとあなたの子孫に与えるよ。今あなたは遠いところに旅に行くけれども、必ずこの地に帰ってくる。このカナンの地はあなたとあなたの息子に与えた。そしてもう一つは、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福されるよっていうふうにおっしゃった。すべての部族、すべての民族、その中にあなたも入ってますか？入ってるんです。これ世界中の人々があなたの子孫によって祝福されるって約束したんです。ヤコブの子孫って誰ですか？もちろんヤコブの子孫はユダヤ人なんだけども、その中の一人です。誰ですか？イエス・キリストでしょう。これから1800年後ぐらいにとは神様言わなかったけども、登場するイエス・キリストを信じることによって、ユダヤ人だけではない世界中の人々は祝福されるようになります。その一人があなたですね、という約束をヤコブにしてくださった。わあ、こんな素晴らしい約束を神様してくださった。さらに、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。この前中学校に上がったお友達かな、英語の聖書3冊に何か御言葉を書いてくださいって頼まれたので、この言葉を英語で書きました。素晴らしい約束ですね。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。神様がこういうふうに約束してくださったら、なんて力強いだろうかと思います。ヤコブは目を覚ましました。うわー、もう私は親からも捨てられ、神様からも捨てられたと思ったけども、そんなことはない。神様がここにおられたんだ。まあ、さっき自分の頭の横にあった石を立てて記念碑にしたんですね。これからいつ将来自分がここに来ても、ああ、ここが神様が私に現れてくださった場所だっていうことを忘れないために、この記念碑を建てたんですが、この土地の名前は以前はルズって呼ばれてたんだけども、ヤコブが新しい名前をこの土地につけました。新しい名前はベテルです。ベテルの意味は、ベットは家です、エルは神です。だからベテルっていうと神の家です。ここに神がおられた、ここは神の家だということで、ベテルという地名をつけたんですね。そしてヤコブは神様に約束しました。神様、あなたがこんなに素晴らしい約束をしてくださったから、私もこれからずっとあなたを信頼してあなたに従って歩んでいきます、というふうに神様に約束した記念の地、それがベテルなんですね。今日のお話は、クリスチャンホームで育った子どもたちに関係があるお話かなというふうに思います。うちにも2人の息子がおりますけれども、日曜学校に連れて行ってそこで成長していました。子どもたちにとって神様は、お父さんが信じている神様、お母さんが信じている神様、そういう感覚でずっといましたね。でも親とすれば、いつか親経由じゃなくて直接神様に出会ってほしいなという願いを持ってずっと子育てをしたわけです。お父さんの神様から僕の神様、私の神様になってほしいなという願いがありましたね。いつそのような時が来るんだろうかと思っておりましたけれども、 長男の方ですね、勉っていう名前なんですけども、ちょうど高校を卒業する時が私たちが札幌から東南アジアに出てくる時と重なったんです。そして勉の学校の生徒は 99% 大学に進学するんだけども、僕は将来金持ちになりたいと、金持ちになるのに大学は必要ないと、金持ちになるには英語が必要だと、大学行かなくていいから3ヶ月アメリカに行かせてくれって言われました。その6年前の小学校6年生ぐらいの時に僕と一緒にミシガンの方に1年いたので、知り合いがいたんですね。その知り合いのおじいちゃんのところに3ヶ月間ホームステイさせてもらうということだったので、いいよ好きにしなさいと、お父さんたちはもうこれから東南アジア行くから日本に帰ってきてもいないよっていう話でですね、3ヶ月アメリカに行ったんですね。行ってみたら思い描いていたようなそういう環境ではありませんでした。車もない、当時はネットもない、寒い、そしてあてがわれたのは地下室、おじいちゃんなかなか厳しい、ちゃんと手伝いなさいってことを言われて、あれこんなんじゃなかったはずだけどって思いながら過ごした。やることないからもう聖書を読むしかない、やることないからギター弾きながら神様を賛美するしかない、その中で神様の愛に目が開かれたんですって。うわー、神様の愛ってなんて素晴らしいんだと思って、その時に考えたことが、世の中に金持ちはたくさんいる、でもこの神様の愛を知らない人もたくさんいる、僕は金持ちになるよりはこの神様の愛を伝える人になると言って僕らを追いかけて、3ヶ月後に来た時はジャカルタだったかな、ジャカルタでしたね、あの時は。そして気持ちが変わったと、バイブルカレッジに行くと、これから1年英語を勉強していくなんていうことを言って、いいよということでアメリカのバイブルカレッジに行ったわけですね。ですから勉にとってのこの記念碑というのは、あのミシガンの暗い地下室だったんですが、まあそれがいつどのような場面でね起こるのかっていうのは誰もわからないんだけども、まあそこがお父さんの神様から僕の神様になった場面だったそうです。私たちの心からの願いは、皆さんもいつかお母さんの神様、お父さんの神様から私の神様になってほしいなと思ってます。それがいつどのような形で起きるのか誰もわからないけれども楽しみにしてます。幸いこの教会にはガキヤ先生とか加藤先生がいらっしゃるから、あの方々も昔はお父さんの神様だったんだけど、ある時僕の神様になったんだよね。この二人はどういうふうにそのようになったか後で聞いてみてください。それじゃあ今日の暗唱聖句に行きましょう。先ほど読んだ28章15節ですが、長いので特別サービス、これだけでいいです。大人の皆さんも一緒に覚えてください。読みます。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。創世記28章15節。はい、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。創世記28章15節。はい、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。創世記28章15節。はい、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。創世記28章15節。はい、それでは振り返りクイズをやりたいと思います。今日のお話分かったでしょうか。3問出しますよ。第1問、ヤコブが見た夢の中で神様は何と言われましたか。1番、あなたにはがっかりしたよ。2番、これから真面目に頑張ったらあなたを捨てない。3番、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。さて何番ですか。指で指してください。はい、よくできました。答えは3番です。問題2番、 神様はヤコブの子孫によって世界中の人々を祝福すると約束されました。このヤコブの子孫とは誰のことですか？誰を通して世界中の人を祝福するって言ったの？1番ヨセフ、2番イエス・キリスト、3番ダビデオ。さて何番でしょうか？はーい、2番ですね。それでは問題3番。ヤコブはこの場所をベテルと呼びました。ベテルとはどういう意味でしょうか？1番神の家、2番パンの家、3番教会。さて何番ですか？どうぞ。はい、とってもよく聞いてくれましたね。1番です。ちなみにパンの家はヘブル語で何でしょうか？ベツレヘムですね。ベツレヘムはパンの家という意味です。それでは子供の祝福のお祈りをいたします。天のお父様、私たちに与えられているこの子供たちも、お父さんお母さんの神様から、ある時僕の神様、私の神様と言える時が来ることを知っています。それがいつどのような形で訪れるか分かりませんが、楽しみにしています。どうかヤコブがこの時あなたと新しい出会いをしたように、一人一人のお友達にあなたとの出会いを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。あなたがこの教会に与えてくださった一人一人のお友達を祝福します。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。